強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回はスタジオに中小企業診断士の川北秀樹先生にお越しいただいております。川北先生、今週からよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。川北秀樹でございます。
まず川北先生のプロフィールをご紹介いたします。川北先生は昭和49年愛知県東海市にお生まれになられました。早稲田大学法学部をご卒業後、平成9年音楽協立銀行に入社され、3つの支店にて主に中小企業向け融資業務を手掛けておられます。銀行退職後、平成16年株式会社フィナンシャルインスティテュートを設立され、事業再生コンサルティング、資金繰りコンサルティングの専門会社として11年間代表を務めになられました。そして創業6年目には年商7億円の会社に育てられました。で、会社の成長により経営者としての仕事が忙しくなる中、これからはコンサルタントの道を極めていこうと思い、平成27年幹部社員の一人に会社の後を継いでもらい、一人コンサルタント会社として平成28年2月株式会社グラティチュード2ユーを設立されておられます。現在は全国の中小企業の資金繰り改善に飛び回る一方、電話やメールで日々資金繰りに悩む経営者の相談を受けておられます。本も多数出版されておられまして、代表作は中小企業経営者のための絶対金に困らない資金調達完全バイブル、銀行との付き合い方、銀行がホイホイお金を貸したくなる社長になる方法、中小企業経営者のための絶対金に困らない資金繰り完全バイブル、絶対に金詰まりを起こさない資金繰りの教科書、絶対に会社を潰さない社長のための借金の返し方、追加融資の受け方等があります。ということで、今週から中小企業経営者の方のための資金調達に関するいろいろなノウハウをお伺いしていきたいと思います。川北先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず今回は融資を受けやすい会社になるためにはどうしたらいいかということからお伺いしたいと思います。
融資を受けやすいようになるには、まあ一言で言うと決算書にこだわることですね。で、まあ、銀行の融資審査、決算書の影響が9割を占めます。で、じゃあ決算書をどういうところを見るかと言いますと、これ私銀行員の時どういうところをまずですね、重点的に見てたかというと、貸借対照表においてはもう何よりもその純資産ですね。純資産がもうマイナスだと、これ債務超過っていう会社、債務超過の会社になりますので、融資がかなり厳しくなると。で、まあ、債務超過でなく、純資産がプラスであっても、貸借対照表の資産の分、いろいろ見ますと、不良の売掛金があったり、まあ、課題だ、棚卸資産があったりなど、資産価値のないものがいろいろありますので、まあ、そういうのも引いて、純資産がどれだけプラスなのかっていう、これはもう何よりも大事な要件です。もうほぼそれで貸借対照表は決まると言っても過言ではないですね。で、まあ、そういう計算書では、まあ、どこを見るかというと、営業利益と経常利益です。当期利益はあんまり見ないです。なんでかと言いますと、経常利益や営業利益に比べて当期利益は特別利益や特別損失などの影響を受けます。例えば不動産を売却して、不動産売却損3000万出て一気にマイナスになった。で、じゃあその会社は当期利益が特別損失マイナス3000万あって赤字かっていうと、まあそうではないですよね。まあそれを除いて、まあ黒字、まあ経常利益、営業利益が黒字であれば、しっかり利益を出せる企業ということで、まあ、見ますので、まあ当期利益はまあ参考程度にとどめ、営業利益、経常利益、これがまず大前提として黒字であること。それで、まあ、黒字であれば、なるべく多くの利益を稼いでいられることが重要ですね。で、まあ、貸借対照表では純資産、そういう計算書では営業利益、経常利益を見た上で、細かな部分を見るわけです。で、融資を受けやすい会社になるようにするにはどうしたらいいかといったら、決算書をこだわるということですね。はい。
はい、ありがとうございます。銀行の人はどうしても決算書を見てしまいますよね。それでなんか目利き能力とかそういった非財務の視点も必要だって言われるんですけど、
はい、
ここら辺がちょっと銀行職員経験者じゃない人と話はちょっとずれちゃうんですけど、はい、いわゆる定性分析と定量分析があって、はいはい、定性分析を銀行職員できないんじゃないかって言われるんですけど、そんなことはないんだけど、だけど定性分析って主観が入りやすいから、はい、定性分析してもいいけど、はい、そんな正確にできないし時間もないんですよね。でも、
はい、
じゃあ決算書っていうのはじゃあ決算書だけに頼っていいのかっていうこともあるけれど、
はい、
でも客観性は高いんですよね。だからその決算書も粉飾してある可能性は高いけれども、はい、それでもまあ定性分析よりは客観性が高いから、やはり財務諸表にはこだわることにならざるを得ないんで、
そうですね、
定性分析もするけど比重としては私は低くても7割かなと思うんですけど、川北先生の場合定量分析ってどれくらいの比重ですか？
あの融資を受けるにあたって、ねうん、9割定量分析、
そうですね、
まあ、要は計算書の影響があると、9割
9割ですよね。
そうですね、
だから、定性分析で頑張ればなんか融資の承認がひっくり返るようなことを考えてる人はいるんですけど、はい、定性分析も必要だけどほぼもう 90% は決算書で決まっちゃうんですよね、は
い、とするとじゃあ決算書の内容が悪い会社ってもう救いようがないかっていうと、まあそうではなく、じゃあ決算書の内容が悪かったらどうするか、例えば債務超過であったり、貯金経常利益は赤字である、まあ、そうしたらまずやっぱり何よりも経営計画を作ると、でまあ大体将来5年から10年の損益計画ですね、まあ、今が赤字なわけですからどうやって黒字にしていくかっていう、まあ、数字、まあ、5年から10年ぐらいの損益計画を見せるとともに、じゃあその売上をどうやって作っていくか、経費をどうやって削減していくか、粗利率をどうやって高めるかなどなどですね、まあ、数字だけ書いても、まあ、銀行はよくわからないんで、じゃあその数字どうやって、実現できるかっていうのをいろいろ書いてということですね、まあ、それで結構評価してくれて、融資を受けられるようになることもあると。あとまあ最近はよく金融関連事業性評価っていうこともよくやります。でまあ事業性評価では、まあ、じゃあその会社の強みは何か弱みは何かとかですね、技術はどうなのか、まあなどなどの、まあ、そういうようなものをですね、本当に融資を受けたいんであれば経営者が銀行員に対して口で言うだけじゃなくちゃんと、まあ、A4 1枚ぐらいで結構なので、しっかり自分の会社の、まあ、いろんなことを、まあ、商品の強みとか技術力の強みとか販売力の強みをそのあたりをしっかり書いて事業性評価っていうことで、まあ、融資を受けやすくするという、まあ、そういう、まあ、やり方が、まあ、出てきますね。
もし債務超過になった時は将来性で評価をされることがあるということなんです
か？そうですね、まあ、それでひっくり返していかないといけないということですね、
は
い、
で川北先生は今 A4 1枚に書いて説明すると良いって言われたんですけど、はい、この A4 1枚さえすごい大変なんですよね。
まあ書けなかったらもう専門家頼るしかないですね。
そうですよ
ね、まあ、税理士先生でもいいしコンサルタントや中小企業診断士でもいいですんで、社長が書けるのが一番ですけど、書けないんだったらまあちょっと専門家の力も借りるしかないんじゃないですか。
でここら辺がちょっと私もご支援の経験から感じるんですけど、
はい、
ある意味創作って言いますかね、
はい、
作文はできるんですけど、これもしね一発借りるためだけにいろいろ書いちゃうでもいいんですけど、
はい、
すぐバレるので、
そうですね、
バレちゃうので、はい、バレちゃうっていうのは、融資の時までにはバレなかったとして、
はい、
融資してみたら、
はい、
その融資の申請の時に書いたこれできてないじゃんってすぐバレちゃうんで、はい、その作文はできなくはないけど、はい、それもやめた方がいいですよ。
まあ私そういう会社コンサルタントに入る時も握りますね。もう私は資金調達のためにあなたの会社に関わるんじゃないんですよと、ちゃんと資金繰りを回すようになって、で経営をしっかり改善できるようになって黒字になってですね、会社をまた、立て直していって、発展させていけるように入りますよと。で、まあ、その中で今緊急の状況で融資がなかなか受けられないとか、そういう状況でありますので、融資を受けやすいように経営計画を作って、事業性評価もですね今一度自分の会社を見直して、で、まあ、金融機関からも評価いただいて、で、まあ、経営計画はその融資を受けるためのものじゃなくて、その会社を良くする、利益を上げていくためのものですから、そういうふうに関わっていきますよっていう、そういうことを理解できない経営者だったら、まあ、ちょっとお付き合い、
そうですかね。
はい、
経営計画って普段作らない会社多くて、経営計画っていうと銀行から出せって言われて、ようやく作るみたいな会社多いんで、
そうですね、そういう会社ですね。
経営計画は本当は経営者の頭にあることを加味するだけのことなんですけど、そもそも頭にないから、
頭にないですね。
そう
経営計画作ってない社長の大部分は頭にないですよ。
だから経営計画ってコンサルタントが作るもんだみたいに 思っちゃってる人
も、そうですね、そこをいかにちゃんと理解していただく
かと、そうですよね、はい、だからいわゆる経営計画書って銀行との約束ごとリストみたいなものなので、そうじゃなくて融資を受けちゃえばそれで、はい、役目が終わりみたいに思っちゃってる人は、コンサルタントとしてはもう困っちゃいますよね。
そうですね、融資受けてもそういう社長どうなるかといったら、例えば赤字だから融資受けづらいっていう会社が、じゃあ経営計画で仮に融資受けられるとすると、まあ、それでまあ経営者も大体まあ安心しちゃうと。で安心してしまうと、まあ、例えば年間1000万の赤字を出している会社であれば借りたお金が溶けちゃうわけですよ。もう赤字で消えちゃいますね。でそうするとまあさらにじゃあ融資するのかっていう、で、まあ、銀行としたらこの経営計画全然やってないじゃないかっていう風で、まあ、すごい厳しい評価もしますし、まあ、だからといってね、まあ、粉飾も良くないことですから、まあ、それで、まあ、1回は経営計画でそれが効いて融資を受けられるようになっても、じゃあその2回目はないと。で、その2回目ない時にはもうより厳しい状態になってるわけですから、借り入れも膨らんで、また資金繰りも厳しくなって。まあ、ですから本当もこの赤字の会社が、じゃあ経営計画を作って融資を受けられたら、本当もこれを最後のチャンスとして立て直しに注力しないといけないなと。いうところですね。
そうですね、はい、そこを理解していただかないと、ご支援もできないと。
そうですね、
はい、ということで時間になりましたので、はい、この続きはまた来週お聞かせいただきたいと思います、はい、川北先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。